その明くる朝は晴れていたが、逃がすとは思われないような寒い風が吹いた。どうも悪い陽気だ。この春は雨が降らねえからいけねえ。そんなことを言いながら、半七は顔を洗っていると、菊園の番頭陽介が早朝から訪ねてきた。毎度お邪魔をいたして相すみませんが、実は親分さんのお耳に入れておきたいことがございまして。
何かまた失態しましたかい？
乳母のお福が昨夜から戻りません。日暮れから姿が見えなくなりまして、どこへ行ったかわかりませんので。
これまでに家を空けたことはありますかい？
いえ、足掛け7年の間に、ただの一度も夜泊まりしなどをいたしたことはございません。時が時でございますから、主人も心配いたしまして、もしや申し訳がないなどと短気を起こしたのではあるまいかと。おふく一人ではなく、若いおかみさんや近所の人たちも一緒にいたのですから、たとえ子供が見えなくなりましても、自分ばかりの落ち度というのでもないのですが、当人はひどく苦に病んで、昨日はろくろくに飯も食わないような始末でしたから、もしや思い詰めて何かの間違いでも。実は若いおかみさんも少し取りのぼせたような気味で、おふくに万一のことがあれば、おふく一人は殺さない。自分も申し訳のために一緒に死ぬなどと申しておりますので、いよいよ心配が重なりまして、何分お察しを願います。ため息交じりに訴える番頭の顔を半七は気の毒そうに眺めた。
まったくお察し申します。そこで私の調べたところじゃ、おふくの先の亭主は次郎吉という男で、今は浅草の正殿下にくすぶっているのだが、おふくは時々そこへ訪ねていくようなことはありませんかい？それに対して陽介はこう答えた。おふくは正直に勤める女といい、その宿も遠くない根岸にあるので、月に一度くらいは実家へ立ち寄ることを許してある。もちろん半日ぐらいで帰ってくる。玉太郎はおふくによく馴染んでいるので、宿へ行くときにも必ず一緒に連れて出る。その他にはほとんど外出したことはないから、おそらく浅草の先方を訪ねたことはあるまいというのである。坊やはおふくによく馴染んでいるのですね、と半七はまた聞いた。生みの親よりも乳母を慕っております。おふくの方でも我が子のように可愛がっておりました。それがこんなことになりましたので、おふくもやっぱり取りのぼせたのかと思われます。根岸の宿へも聞き合わせましたか？夜が明けないうちに使いを出しましたが、昨夜から根岸へは一度も姿を見せないと申しますので、なおさら心配いたしておりますようなわけでございます。この頃子供のおもちゃにフグの太鼓が流行りますね。カンカラ太鼓とか言うようだが、お店の坊やはそんなものをおもちゃにしますかい？と半七は何気なく聞いた。玉太郎もフグ太鼓を持っていると、陽介は答えた。先月おふくと一緒に根岸へ行った時に、その太鼓を持って帰った。買ったのではない、もらってきたのである。おふくの宿の魚八では、近頃店の商売が思わしくないので、女房と息子は商売の片手間にフグの皮を干している。最初はその皮を売るだけであったが、それでは儲けが薄いというので、この頃は泥鉢の銅を仕入れてきて自分の家で太鼓を張っている。もとより子供のおもちゃであるから、フグの皮さえあれば誰にでもできるらしい。玉太郎はそれを土産にもらってきたのである。魚八ではその太鼓を商人に下ろすのですかい？それとも息子が売りに出るのですかい？さあ、それはどうでしょうか、と陽介も首をかしげていた。いや、大抵はわかりました。おんばさんのことも、まあ心配することはないでしょう。 それからもう一つ聞きたいのは、そのお服は占いに見てもらうとか、おみくじをいただくとか、そんなことをしますかえ？
はい。子供には死に別れ、亭主には生き別れ、とかくに運の悪い女でございますので、自然と占いやおみくじを信仰するようになりましたようで、時々にそんな話をしております。フグ太鼓、白雲堂、それらの糸のつながりがだんだんに分かってきたように思われたが、まず、うかつなことは言われないので、半七はいい加減に挨拶して番頭を返した。東屋の女房の話は本当で、その太鼓売りは魚八のせがれの佐吉か、あるいはその友達であろう、またはかの次郎吉であるかもしれない。いずれにしても、佐吉らは、乳母のお服と言い合わせて、玉太郎をかどわかしたものと認められる。お服はなぜ家出をしたか、その子細はちょっとわかりかねるが、この一件に関わり合っている以上、主人や番頭が心配しているようなことはあるまい。彼女はおそらく無事で、どこかに身を隠しているに相違ない。こうなると、年始の方も安家一人には任せておかれないように思われたので、半七もすぐに家を出た。寒い風はいよいよ吹き募って、江戸の町の砂はひどい。北へ向かって行く半七は、上野の広小路あたりで、幾度か顔を覆って立ちすくんだ。年始も、この頃はだんだんに繁盛してきたという噂であるが、来てみるとやはりさびれていた。昔の寮を取り壊した後は、今も空き地になっているのが多かった。これでは、いすきの商人もやりきれまいと思いながら、魚八の店を探しに行くと、不動堂に近い百姓屋の前で安家に出会った。彼は半七を見て急ぎ足に寄ってきた。ひどい風ですね。どうもしようがねえ。二人は風をよけながら、道端の大きなえのきの陰に入った。その木の下には、細いドブ川が流れていた。早速だが、魚八じゃ、フグ太鼓をこしらえているか？ こしらえています。と安家は答えた。
商売が暇なものだから、せがれの佐吉は片商売に叩いて歩いているそうです。ともかくも魚八へ行ってみよう。魚八には誰もいませんよ。親父もせがれも出払って、店にいるのは女房ばかりです。女房はどんな女だ？
おまさという四十五六の女で、見たところは悪気のなさそうな人間です。親父もせがれも近所の評判は悪くないようです。
そんなことを話しながら、二人は流れに沿って湖畔町ほども歩いていくと、その流れを前にして、三四軒の小商人店が並んでいた。その二軒目が魚八で、さびれながらも相当に広い店先には、竹のすのこのようなものを並べて、フグの皮が寒そうにさらしてあった。店には誰もいないので、安家は奥を覗きながら声をかけた。
もし誰かいねえかね？
はいはい。汚れた恋口を着た四十五六の女が奥から出てきたので、半七はずっと入ってすぐに話しかけた。
お前さんはここのおかみさんですね。私は明神下の菊園へ出入りの者で、番頭さんから頼まれてきたのだが、今朝も店の方から使いが来たでしょう。
はい、と女房は不安らしく答えた。
お福さんは全くここへ来なかったのかい？
と半七は聞いた。
お前さんも知ってるだろうが、菊園の店にもいろいろの取り込みがある。その最中に、おんばさんがまた見えなくなっちゃ実に困る。それで私たちも方々を探しているのだが、お前さんの方には何にも心当たりはありませんかね。
ご心配をおかけして、あいすみません。今朝もお店からお使いがございましたので、親父もせがれもびっくりいたしまして、とりあえず手分けをして探しに出ましたが、まだ帰ってまいりません。
言葉少なに挨拶しながらも、困惑の色が女房の顔にありありと浮かんでいた。
何事も承知の上でしらを切っているのか、全く何事も知らないのか、半七にも容易にその判断がつかなかった。どうも困ったな、と半七はわざとらしくため息をついた。本当に困ったことでございます、と女房もため息をついた。娘は気の小さな正直者でございますから、玉ちゃんが見えなくなったのを苦に病んで、皆さんに申し訳がないと思って、どこかへ姿を隠したのか、それとも淵側へでも身を投げたのかと、親父も心配しております。じゃあ仕方がない。また出直してきましょう。ご苦労様でございます。ふぐが大層干してありますね、と半七は店を出ながら言った。はい、太鼓の皮に貼りますので。ここの息子も太鼓を売りに出るのかい？はい。店の方が思わしくございませんので、まあ小遣い取りに出ております。菊園の子供はフグの太鼓を売るやつにさらわれたという噂だが、まあ本当でございますか、と女房は目を見張った。ここの息子が連れて行ったんじゃねえかい？と半七は冗談らしく言った。とんでもない。うちの佐吉がどうしてそんなことを。佐吉が万一そんなことをしましたら、親父が承知しません。私も承知しません。あいつの首へ縄をつけて、菊園のお店へ引きずっていきます。お前さんは一体どこの人からそんな噂を聞いたのです？激しい剣幕で食ってかかられて、半七も少し困った。いや、噂も何もない。冗談だ冗談だ。本気になって怒っちゃいけねえ。笑いに紛らせて、半七はそこを出ると、弥助も続いて出た。あの画家、むやみに怒りましたね。うん、あの画家、全く正直で怒るのかどうだか、そこがまだわからねえ。と、半七は考えながら言った。これからどうします？浅草へ行こう。二人は寒い風の中をまた歩き出した。根岸から坂本の通りへ出ると、急ぎ足の翔太に出会った。翔太は神田の家へ行くと、半七はもう根岸へ出向いたというので、さらにその後を追ってきたのであった。親分、一騒動始まりましたよ。どうした？何が始まった？白雲洞が死にました。どうして死んだ？ふぐを食って。ふぐ。半七と弥助は顔を見合わせた。魚八の店に干してあったフグの皮が二人の目先に浮かんだ。